質問は、六道満行とは何かと。六道満行とは何ですか？六道満行とは何ですか？
まず不正ですよね。
うん。
うん。まあそれは大丈夫的なものだと思うんですけども。
うん。不正とは何ですか？不正。不正って何のためにしなくちゃいけないんですか？
その相手のためのにしてあげることによって、うん、自分の愛情が知らされる。
不正は何のためにしなくちゃいけないんですか、清盛さん。不正は何のために、不正いいですか、六道満行の不正ですよ。六道満行の不正は何のためにしなくちゃいけないんですか。
まあガーとタのギャップを見るため。
ガーとタのギャップ。どういうことですか。
まあ、私たちは片口しか生きてますので、うん、ガーとタのギャップが我々の苦しみでありますから。
いや、そう、かすみさんね、聞いても分かるようにですね、ガとタのギャップって言われて分かります。
ちょっと
分かりづらいそうです。はいはい。
私に対する思いと、大体私たちは自分に対しては優しくできても人にはもう冷たくしてしまいますね。でもこれが仏教では人に冷たくしてすることが自分にも返ってくるので、この自分が幸せになりたければ相手も幸せになりたいんだと思って、相手に
優しさを返していく。うん、ガとタのギャップってどういうことですか。
まず私たちは世界をガとタに2つに分けて、相手と、
うんうん、ガとタって言われても分かんないじゃないですか。ガとタっていうのは何。ガとタっていうのは、ガは何、ガは何ですか。ガはがは
自分じゃないの。
うん、がは、
うん、
今ガとタに分けてって言って、うん、でそこから説明してもらわないのね、分かんないですよね。
自分だと思っていれば、思い通りになるもの。
ガって何ですか。
タは思い通りにならないもの。
ガって何ですか。ガとタに分けてっていう。ガ。ガ。ガとタに分けて。これ、伏せっていうのは、ね。このガとタに分けている、ね、
ガのついたものとガのついていないもの。
ん、
タはガのついていないもの。
ガは何ですか。
ガはまず自分、これが自分だと思い込んでいる自分です。
うん、これが自分だと思っている、ね、これが自分だと思っている。どういうことですか。もっとこう具体的な例を挙げて、ね、教えてもらいたいですよね。これが自分だと思ってる自分って言われたらね、ちょっと分かんないですもんね。
そうです。
わかんないと言われております。これは自分だと思っている自分ってどういうことですか。
自分 のセルフイメージですね、セルフイメージが大体がですね、多くの場合は人から見た自分になってますけども、私たちは自分が自分でわからないので、人から自分はどう見られているか、それで大体自分というものを、映像として思い浮かべています。
で、これが自分だと思っている自分って何なんですか。
まあ、大体自分は理想的な自分は大体賢くて偉くて努力家の自分だなと思っている人が多いと思いますね、
で、ここを詳しく説明することが大事ですもんね。今の説明で分かりました。
自分で決めつけてる自分というか、そういう意味がいいんですかね、
自分でイメージしている自分ね、これが自分だなと思っている。誰もそういうのあると思いますね。自分ってこういう人間なんだろうなと、そのイメージが崩れると苦しくなるわけですね。崩されると、
これが自分だと思ってる自分、もう少しこう噛み砕いて、もっとこう分かりやすく、ね、お母さん今の説明で分かりました？どうも分かりにくいと言われております。ここが大事なんですよ。がって何か、ね、私たちは、ね、伏せっていうのはね、がのために一生懸命に頑張ってるんです。例えば伏せって人に施すことなんですか？人に施すことが伏せ？
そうじゃないですね。本質はそこじゃないですから。
人に施すことが伏せではないんです。人に親切することが伏せじゃないんです、ね、なんで人に親切することによって、私は、ね、ああ自分っていい人なんだなと、いい人なんだというがのためにやっているものなら、それは伏せじゃないわけ、ね、例えば一生懸命僧侶が修行に励む、私は立派な僧侶なんだというところに立って修行してるなら、それはがのためにやってるんです、ね、一生懸命人に施しをしても、施しをしている私っていい人間なんだなと、いい人間なんだというところに立ちたいから施しをしてる、ね、これは伏せではないわけです、ね、例えばある団体で人からその団体の中でね、一生懸命頑張ると表彰されたり評価されたりする。そうすると、ね、みんなから評価されるから、表彰されるから、みんなから認めてもらえるから、そういう気持ちでやるものは、ね、それは不正ではないわけです。なぜかというと、がのためにやってるから、じゃあ伏せって何ってことなんです。伏せって、私たちは自分が認めてもらいたいから、ね、自分が評価してもらいたいから、自分は価値のある人間だと思いたいから、自分は頑張ってる人間だと思いたいから、みんなから自分はね、素晴らしい人間だと思ってもらいたいから、一生懸命頑張る。それは自分の中でイメージしている自分にとらわれてるんです、ね、それは我のためにやっていることなんです。人に施しをすることが伏 正じゃないわけです、ね、人に施しをすることが不正ではなくて、ね、理想的な自分を演じることのためにやっているだけなんです。ここね、すごく大事なんです、ね、私たちは我のためにしか生きてないんです。我のためにしか、我のためにしか種まきをしてないんです、ね、だから不正って言ってもね、我のためにやってるんです。自分の中にイメージしている私っていう人間をなんとか証明するためにやってるんです、ね、
いやそれは不正のつもりでやってるけども、不正にはなってないってことですか。
そうそうそうそう、だって清盛さんが言いましたよ、僕言ったんじゃないですよ、清盛さんが我と他のギャップっていう、我と他のギャップ、ね、これを埋めていくことが大事なんだ、ね、私たちは我のために頑張ってるんです。我のために頑張ってる、我のために、このガタビシの我っていうのは自分じゃないんです。自分じゃないんです。自分じゃない、ね、自分じゃなくて自分のイメージしている自分なんです。自分のイメージしているところの自分を守るために頑張ってるんです。じゃあ伏せって何ですか。伏せ、伏せっていうのは、伏せっていうのは、伏せっていうの
は、まあ自分を知るため、本当の自分を知るためでもありますし、この
伏せっていうのは、伏せ、
まあ文字通りこれ甘肉を施すということで、まあ一応施しにすることによって我と他のギャップを埋めていくのが本当の伏せであります。
どういうことですか。
甘肉ですから、ね、
だからどういうこと、今どういうことをやっていく、今具体的な話じゃないです。
具体的には
具体的な話をしないとね、聞いてる人がねイメージが湧かないんです。イメージが、ね、例えば伏せっていうね、六度満行の伏せって言ったら施しをすることだっていうふうに思っているね、
漢字はそうなってますわね。漢字は甘肉施すなってますので、
施しをすることだと思ってる人が多いわけ、うん、ね、だから一生懸命施しをする、
ですね、はい、なぜ施すのか、
そうそうそう、仏教は知恵の問題なんですね。何のためにやるのかなんです。何のためにやるのかなんですよ、ね、何のためにやるのか、それが不正をする目的なわけです、ね、何のためにするのか、何のためにするんですか。何のために不正をするんですか。不正をするの。何のために不正をするの。
自分の間違ったイメージを直すためです。
ん？いや違う違う違う違う。じゃあやっぱり我を書き換えるためにやるってことなんですか。
我と他のこの結局この壁が私たち苦しめますから、この壁を仏教本来自他不二とか自他一如と言いまして、本来の有意識の世界に戻すために伏せをします。
うん、だそのね、難しい言葉じゃなくて分かりやすい言葉で説明してほしい。
まだ出てこないんで
分かりやすい、分かりやすい、
まず真実を言ってから
分かり、どういうことですか、うん、分かりやすく、
ね、分かりやすく、
ね、いいですか、うん、私たちは我のね、我のために頑張るんです。我のため、我のためっていうのは自分のイメージしている私のためにしか頑張らないんです、ね、 自分がイメージしている私のためにしか頑張ろうとしないと、ね、一生懸命頑張るのは私がよく見られるためなんです。私が評価してもらうためなんです、ね、私っていい人ですね、私って頑張ってます ね、私がね、人から見て素晴らしい人だと見てもらうために頑張ってるんです。これが私なんです。これが全ての人なんです。全ての人、全ての人は、ね、私が評価してもらうためにやってる、ね、で伏せっていうのは
そういう人に本当の伏せを分からせるのは非常に難しいと思います。
いや難しいじゃなくて、その伏せ分からせることじゃなくて、まあ、今まで何回
も、ね、聞いてきましたけども、
うん、
これ話しても話してもね、結局自分のためにしかみんな自分の我を結局ね満たすためにしかなるべく伏せできないですよね、現実は。
いえ、そこから離れるのが伏せになるんじゃないですか、うん、
でもね、周りで大手聞いてきてもね、で現状は結局こうになってしまってますわね。結局伏せといったら自分のこの我を満たすための伏せになってしまっているのが多くの人の現状ですわね。
だから伏せって何なんですか。伏せって伏せって何ですか。だって我と他のギャップを埋めることだっていうふうにね、僕が言ったんじゃないんですよ清盛さんが言ったわけじゃないですか。でそこで私は我とは何かっていうことを話をしましたもんね。我とは何か、我っていうのはこういうものだ。だからみんな私たちは我のために頑張ってる、ね、我のためにやってる。
だけどそれを離れていくのが不正ですわね。我のために頑張ってはいけませんよということになります。
我のために頑張って、
そうしたらやる気なくなりますけどね。
我のためにやらないっていうことはどう、何のためにやるんですか。
他のためにやる。
他のためにやる、
他のためには利他ですから。
他のために、他のために一生懸命やったら他人から認めてもらえるので、ね、人から評価されて、
そうなるんですよね。我のためになってしまうんですわ。
他のためって何ですか。
だから自利利他なんですよね、本当は。我利じゃなくて自利利他のためにやるのが不正です、本当。
ガタピシって何ですか。ガタピシ。ガタピシっていうことは何。
思い通りになる、思い通りにならない、そういう今の2つに私たちは分けて、思い通りになるように私たちは、
思い通りになるってことはどういうことなんですか。
ガとはまあ思い通りにしたいという、
それでガは、ね、思い通りにしたい、いいですか。そのガっていうのはね、理想の自分のために頑張ることなんですよ。理想の自分を守るために、人から理想の自分を自分として見てもらうために頑張ることが我なんです、ね、それがなんで悪いの、なんで問題なのということなんです。そこなんです。なんで我のためにやっちゃいけないんですか。
それをすると他を否定することにつながるから。
ん、
理想の我を守るために頑張ると、
うん、
自覚なしに他を否定するという、そういう行動になっていくと思います。
なんで他を否定することになるんですか。
まあ、多
分理想の自分のためにね、これが自分だという、この理想の自分のために、理想の自分のために頑張る、ね、これが私たち やってることです、 これがなんで問題なんですか。理想の自分のために頑張ることが何が問題なんですか。理想の自分のために頑張ることが、これこのためにみんな頑張ってるんじゃないの。一生懸命お金を貯めるのも、お金を稼ぐのも、ね、稼いだお金で絵を買ったり家を買ったりするのも、ね、服ね、高級ブランドに身を染めるのも、理想の自分を演じるためじゃないですか、ね、なんでこういうことをしちゃダメなんですか。なんで、なんでこういうことに走っちゃいけないんですか。なんでですか、お母さん。なんで理想の自分のために。
理想の自分は自分じゃないから、人のために、人から移った自分だから。
理想の自分のために頑張ることがなんで問題なんですか。何が問題なんですか。理想の自分をね、理想の自分にのために頑張ることが何が問題なんですか。
本当の自分じゃないから。
本当の自分じゃない、本当の自分じゃないけど何が問題なんですか。理想の自分のために頑張る、
崩れちゃうから。
理想の自分のために頑張ると何が問題なんですか。理想の自分のために頑張ると、理想の自分のために頑張ると何が問題なんですか。何が、お父さん、何が問題。理想の自分のために頑張ると、ね、
ゆるくの今言ったように、亡くなった時には理想の自分というのは全て切れて、本当の自分しか、うん、本当の感情というか、
うん、
しか持っていけない、
うん、
この崩れるものにしがみついても、
いや、ね、ここにお金と時間と体力をかけて、それが崩れるから、
うん、
崩れるから問題と、
うん、
ここじゃないんです。それは六道満行以前の話、
ああ
六道満行の話ですか今、ああ六道満行では何が問題なんですか。理想の自分のために頑張る、ね、いいですか。理想の自分のために頑張ると、
うん、
ね、この理想の自分が、ね、これが自分なんだと、
うん、
ね、思いたい、となるようなわけね、
うん、
これが自分なんだと思いたい、思いたいっていうことは、思いたいってこと？思いたいってことは？思いたいってことは？思いたいってことは？思いたいってことは？ってこと？いいですか？理想の自分のために頑張ると、これが自分なんだ、理想の自分こそ自分なんだと思いたいってなるような、思いたいっていうことはどういうこと？思いたいってことは、清野さん、思いたいってことは、
もうそういう自分なんだと
思いたいですよ。
その思いたいが
思いたいですよ。たい
本当に思いたいならまだで自分がまだそうなってないというところに立ってるならば問題ありません。
思いたいってことはどういうこと？
その後が問題なんです。
ええ、だから思いたいってことはどういうこと？思いたい。
そういう自分に
思いたい。思いたいってこと？
思い込みたい。
いや、思いたいってことは、思いたいってことはね、どこかで本当の自分に気づいてるってことなんです。
うすうす分かってることですか？本当はこういう自分じゃないと、もっとひどい人間だとかそういうことですか？
うん、そうそうそう。どこかで本当の自分に気づいてる。だからどうする？だから
本当の自分を、
だから、だからお母さん、だから
本当の自分じゃない、この世界の中で生きて
る。ええ、どこかで本当の自分が自分に気づいている。でも思いたいのはこの理想の自分が私なんだと思いたいわけ。理想の自分がこれが私なんだというふうに思うためにはどうするの？どうするの？どうする？
人と比較する
。違う違う違う、どうするの？今日もさ
価値を見
せる。違う違う、どうするの？どうする？これがね、六度満行をしていく一番の理由になるわけ。どうするの？いいですか？私は理想の自分にね、なりたいと思ってる。なりたいと思ってるから一生懸命頑張る。でもどこかで本当の自分に気づいてる。本当の自分に気づいてるからどうするの？どうするの？どうする？
だ本当に自分
まず認めるじゃないですか、自分の現
状。どうするんです？どうする？どうする？私はどうしてるの？どうする？どうする？どうする？どうする？どうする？いいですか？私はこっちだ。でもどっかで違う。でもこっちだ。違う。こっちだ。違うってなった時に私たちはどうするの？どうするの？どうする？どうする？分かんない。分かんない。自分の姿でなかなか分かんないですね。どうするかと言ったら、徹底的に否定するんです。
本当の自分はですか？
ええ、本当の自分が見える場面は全て徹底的な否定に入るわけ。私たちは我が自分だと思いたいから、本当の自分が見えた時にその本当の自分がこれが自分なんだなって思いたくないから徹底的に否定するんです。徹底的に。なぜかというと否定すればなくなると思ってるから。なくなったら我が自分だと思いたいわけね。ということは、私が 嫌だとか嫌いだとか否定している人とか、そういう相手には本当の自分が見えてるってことなんです。この人嫌い、なんで嫌いなんですか？だって本当の自分が見えるからです。その人を通して。この人嫌だ、なんで嫌？だって本当の自分が見えるから。だから嫌なんです。だって自分の人生を否定してくるから。自分の人生は我のために生きてるんです。我のために。我のために頑張ってきてるんです。自分が理想と描くね、自分のために苦労してきた、頑張ってきた、努力してきた。それをね、これが本当の自分じゃなかったとしたら、私の人生って何なんだろうってなるわけ。自分が苦労してきたこと、頑張ってきたこと、努力してきたこと、何だったんだろう。人生を長く生きれば生きるほど、いや、頑張ってきた人ほど、ね、自分の人生って何なんだろうってなるわけ。これが私じゃなかったとしたら、ね、六道満行以前は、その頑張ってきたことが崩れてしまうんだよ。そこまでなんです。崩れてしまうんだよ。だから本当の自分を知らなくちゃいけないんだよっていう話が六道満行以前なんです。でも六道満行の話に入ると、あなたはね、理想の自分を守るために一生懸命頑張った分だけ、本当の自分を徹底的に否定してきたんですよと。だからあなたの報い、ね、あなたがやってくる報いっていうのは、ね、あなたが頑張ってきた分だけ苦しみが待ってる。人生頑張れば頑張るほど、努力すれば努力するほど、必死になって生きてくれば来るほど、ね、それは頑張った分だけ否定という形になるから、ものすごい苦しみになるんですよと。これを五章の一大事っていうふうに言うんです。いいですか。五章の一大事っていうのはね、私が悪いことをしたから苦しむわけじゃないんですね、罪を犯したから罰を受けなくちゃいけないんだじゃないんです。人生何にも悪いことをしてこなかった人が苦しむんです、ね、一生懸命頑張ってきた人が苦しむんです。一生懸命努力してきた人が苦しむんです。なんで？だって本当の自分をその分だけ否定してしまうからなんです。頑張ってきた自分が自分だと思いたいからね。本当の自分がチラチラチラチラ見える度ごとにものすごく否定するんです。ね、この本当の自分を否定したものが報いとなって書いてる。自分の心をね、心の胸に手を当てて考えてみてください。あなたは人生の中でいろんなものを否定してきませんでしたか？と、ね、嫌いだと言ってこなかったですか？と、嫌だっていうふうに言ってこなかったですか？と、ね、その嫌だ、なんで嫌なんだ、なんで嫌いなのか、なんで見たくないのか、それはあなたが本当の自分の姿を見るとね、 その会った時に本当の自分の姿が見えた時に否定してるんだってことなんです。ここに施すんです、癖って。ここに施しをするんです。六道満行って。本当の自分に対して施すんです。六道満行っていうのは。本当の自分のために時間と体力とお金をかけていくんです。ね？
本当の自分ってどうやってわかるの？
本当の自分っていうのはね、すぐにはわかりません。だって、ちょっとでも見えると否定しちゃうから。ちょっとでも見ると否定してる。だけど、あ、否定してるっていうことは、そこに本当の自分が見えているんだなっていうことなんです。ここに見えてるんだな。見えた時に否定してるんだな。まずはね、仏教ね、何度も何度も聞くことなんです。特に聞かなくちゃいけないことは、我が自分じゃないっていうことを聞くんです。我が自分じゃない。我が自分じゃない。じゃあ本当の自分は何か、本当の自分は何かって言ったらね、本当の自分は今私が否定しているものなんです。だから臨終になると我が崩れる、本当の自分が見える、徹底的に否定する。ね、悪いことするからじゃない、本当の自分が見えるから否定するんです。そして苦しい、苦しいと安心するんですね。自分を感じるから。今まで我が自分だと思ってたからね、その我が崩れると自分が何者かわからなくなる、不安だ。でもね、本当の自分が見えてるんです。我が崩れたら本当の自分が見えてくる。見えてくるものを徹底的に否定する、徹底的に否定すると苦しい、苦しいとものすごく安心するんです。ああ、生きてる。自分が存在してる。だから、もう否定せずに折れない。自分を感じたいから。もう徹底的に否定するし、徹底的に苦しむし、苦しいから自分を感じるから、ハマっていく。ね。全然不思議なことじゃない。何にも悪いことしてないんですよ。人生何にも悪いことしてないけど、我が自分だと思ってるだけなんです。我が自分だと思ってるから、だから否定してしまうんです。ね、よくネット上でね、木下ゆきなを見てね、あんなやつが出ていいのか、テレビに出ていいのか否定してる人がいる。いやいや、あなたそのユッキーナだと思っている相手こそ本当の自分なんだよ。それを徹底的に否定しているあなたは、ね、本当の自分を徹底的に否定しているんだってことなんです。こんな恐ろしいことがありますか。それを平然とやってるんです。私たちは。これがどれだけ恐ろしい罪かは分かってないんです。野党はね、桜を見る会をやったらね、安倍首相を徹底的に追及してやろう。なんで追及するのか。否定したいから。なんで否定したいのか。なぜかというと、その安倍首相に自分が見えてるからです。本当の自分が見えてる。その本当の自分が見えているのにね、それを徹底的に否定している。これをやったらね、あなたはどれだけ苦しむか。ね。仏教を知らない。世の中の人たちは仏教を知らない。不正を正すことがいいことだと思ってる。 悪いものをなくすことがいいことだと思ってる。悪を否定することがいいことだと思ってる。ね、浄土真宗だけ悪人正気なんだ。これだけ。浄土真宗だけですよ。悪人正気。悪人。悪人こそ救わなければならない。悪人って誰？本当の自分ですよ。ね、本当の自分こそ救ってあげなくちゃいけない。これが弥陀の本願なんです。ね、私が悪人だと思って否定しているものこそ本当の自分なんです。でも世の中はね、悪人を否定していいんだ。悪人はね、追求しなくちゃいけないんだ。悪人こそ厳罰を、と。こういう風潮になってる。あいつ悪人だ、悪いことしたんだ。なったらね、罰を与えなくちゃいけない。でも仏教の教えから言うと、なんで罰を与えなくちゃいけないのか。それはその人の姿に本当の自分が見えるからです。だから、伏せっていうのはね、そういうものにこそ、温かい心をかけていかなくちゃいけないってことなんです、ね、自分が否定しているものにこそ温かい心をかけていかなくちゃいけない。なぜならあなたがね、否定しているものこそ本当の自分が見えてるからなんです。私たちはね、がに対して、がが自分だと思ってるから、一生懸命がのために頑張るんです。だけど、仏教は、いや、あなたが否定しているものにこそね、本当の自分が見えているから、その本当の自分が見えている、その本当の自分に対して、優しくしてあげてください。温かい心をかけてください。教えるわけです。これが六道満行をしていく一番の目的なんです。なんで六道満行をしていくのか、ね、それはあなたが、ね、あなたの苦しみを根本から解決するためなんです。その苦しみのもとはどこにあるか、それは本当の自分を否定するところにある。本当の自分を否定したらね、その報いであなたはものすごい苦しみを受けるんですね。仏様がね、この世におられたならばね、木下ゆっきーなを責めている人たちを見てね、なんてかわいそうなんだ、なんて愚かなんだ、こういうふうに見ると思います。あなた、これはね、雪だがね、苦しむかどうかなんて関係ないんだと。あなたが、そういうことをすることによって、どれだけ苦しむか。五章に。これを何にも分からずに、否定してる。こんな愚かなことがあるかと。こんなかわいそうなことがあるかと。ね、だから私たちは自分が否定してくる、否定したいと思う相手、ね、この人を温かく接していかなくちゃいけない、そう、私ね、私を大事にしてあげなくちゃいけない。私を大事にする種まきが私を幸せにしていく。結局六道満行って言ってもね、相手じゃないんです。私なんです。私を幸せにしたいから、相手に見えた私に温かい態度で接していくんです。 私たちはね、その本当の自分に対してあまりにも冷たすぎるんです。無慈悲すぎるんです。ね。それでは幸せにはなれないんですね。分かっていただけたでしょうか。